耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1214回8月25日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。
今回紹介する本ですね、面白いデータがあったんですけれども、主要先進国及びアジア新興国による景気刺激策っていうですね、表があったんですね。でアメリカは7872億ドルをかけて、インフラ投資や住宅購入減税、新車買い替え支援策なんかを、2009年から2010年してきましたと。で日本は75兆円、ドルに換算して7610億ドルかけて、2009年から2010年忘れもしない定額給付金、そして3年間で2兆円の緊急雇用対策と、高速道路料金引き下げ、自動車減税などを行ってきました。比較してアジアの新興国、例えば中国では4兆元ドルでいうと5900億ドルかけてインフラ開発とか低所得者向け住宅支援、企業向け税控除、韓国だと490億ドルかけてインフラ開発、雇用対策費減税、環境技術開発してるんですが、ここでねあっと思うのはね、やっぱりその新興国ってインフラ開発が景気刺激策になっている。僕ら日本もねまだインフラ開発する余地はあると思うんですけど、あんまりインフラって開発しませんよねと。こんな経済の違い皆さんご存知でしたでしょうか。そんなわけで今回はですね、有名な大前健一さんがまた本を出しましてですね、これからの資本主義を語るというですね、非常に勉強になる一冊をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております大前健一著、ダイヤモンドハーバードビジネスレビュー編集部翻訳、大前健一の新しい資本主義の論点、ニューノーマルという秩序の登場という本です。一応大前健一さんが著者としてクレジットされているんですけども、編著、編集プラス著者という感じです。大前さんの説明はあえて省きましょう。もうググってください。でこの大前健一さんがですね、ハーバードビジネスレビューに書かれている論文を、集めたという内容なんですけど、テーマとしては、リーマンショックの後世界の何がどう変わったかを知る、そんな感じで、まとめられている本です。で、リーマンショックの後ね、世界経済本当にね様変わりしたらしいんですね。今現在世界ではその様変わりに高揚するかのように新しい現実、今の状態をニューノーマルっていう、ね、言葉で表現しつつあります。で、今世界はどういう状況にあるのか、それはねこの本に書いてあるんです。手法としてはすごい簡単で論文集になってます、こちらの本は。大前さんが継続的に論文を発表しているハーバードビジネスレビュー誌に掲載された論文の中から、大小関わらず金融危機のその後の新しい現実、いわゆるニューノーマルについて書かれたものを集めたアンソロジーです。全部で28個の論文があるんですけども、さらにプラスワン、大前さん自身がねこの本のために書き下ろした論文も入っています。この論文が実は一番長いんですけどね、大前さんかなり気合入ってます。で論文ね、各論文書かれた執筆者がですね、なかなか経済界の大物揃いで、中にはノーベル賞を受賞した人も含まれてましてですね、おーと思いました。で大前さんが言うにはね、こちらの論文を選んだ基準としては、大前さんとは考えの異なる論考もあるけれども、新時代に対するその彼らのアイデアからその現状分析と戦略作戦に関わる思考のヒントが得られるはずだと、だから読んでほしいと、そういう感じでまとめられてますね。順番に言うとこんな感じです。序章、ポスト金融危機の経営戦略。第1部、経済と金融。第2部、企業。第3部、グローバリゼーションと新興経済。第4部、技術と環境。では各章を少しずつ見ていきましょう。まずは序章、ポスト金融危機の経営戦略。ぶっちゃけた話、これ大前さんの論文です。大前さんはですね、まず世界経済の主役が後退しているっていうふうに言っています。何が後退しているかというと、20世紀から21世紀初頭までの世界経済を牽引してきた、アメリカとかイギリスとかドイツとか日本といった先進国は、2009年の GDP が軒並みマイナス成長になった。そしてリーマンショックの後も、各国、金融支援策を実施したにもかかわらず、かろうじて経済の底割れを防いでいる、そんな状態であると。それに対して中国、インド、インドネシアといった新興国はプラス成長を続けている。なので、ブリックスとかビスタとかネクストイレブンとか言われましたけど、あれらの国の発展の背景を検証して、そこから日本はこの先どうあるべきなのかっての論じている論文です。 で、大前さん曰くですね、この先どういう市場に目を向けるべきかって、まあ、よく言いますけど、どこを見ればいいのかと。大前さんが言うのは7億人もいるアジアの中間所得層を獲得していくべきだ、そういうふうに言ってます。でその上で新興国で事業を成功させるための条件なんかを論文の中で挙げていて、日本企業と日本のビジネスマンは今ある問題にいかに取り組むかっていうね、非常に解決策も書くというですね、分かりやすい論文になっています。これは今お勤めの方とかは非常に役に立つんじゃないでしょうか。ぜひ読んでみてください。で、次からいわゆる論文集になります。第1部経済と金融。ここはですね、これまで信奉されてきた経済学に対する継承、およびリーマンショック後の政府と企業の関係、個人向け金融商品の新たなあり方なんてのが語られてます。大規模な金融支援策ね、各国がやってきたんですけど、オープニングでちょろっと言いましたけどね、いろいろまとめられてるんですけども、やっぱまだまだ残る問題とかね、あと支援策を実施したことで新たに生じた問題ってのがね、あるわけです。そういったものをね扱っていて、これから各国はどうすべきかっていう論文になってます。で第2部企業。ここはですね、これからその企業競争力の要となるであろう各種資源の重要性であるとか、あとウェブの発展によって憂慮されている企業のプライバシーの問題、あとはですね、これちょっと僕とディレクターがいいねって言ったんですけども、違う人物がね似たテーマを挙げたんですけど、株主第一主義はやめないか的な論文があったんですね。これがね欧米から出てくるっていうのはいいなと思ったんですよ。岩井勝人さんの本を読んでから僕 3,4 年ぐらい見てましたけど、あんまりね言う人いなかった気がしたんですよね、株主第一主義やめろって。それがですね、今回論旨も非常に分かりやすくて、まあ実際その顧客とか消費者にとって株価がどうこうってのはあんまり関係ないよねと。だからあくまで株主はステークホルダーの一角であって、株価を重視する、つまり株主のために株価を重視するあまりに企業の戦略が狂うって変な話だよねと。下手するとなんか粉飾決算してたりとかと、おかしいよねと。そういう論文がありまして、これはぜひね皆さんも読んでほしいなと思います。僕と考え違ってもいいんです。それでも読んでほしいなと思いました。で第3部がですね、グローバリゼーションと新興経済。ここは新興国企業の布教戦略とか、あとこれまでの先進国型の経済活動と新興国の経済活動との比較、さらにそんな新興国市場に入り込んでいくにはどうすべきかっていうことが書かれています。なので僕はね実は個人的にはまだアジアのマーケットってどうなのかなって思っているんですけども、今まさに大企業とかにお勤めの方で、実は新刊ラジオのリスナーさんにいるんですよ、そういう人で、しかもリーダーシップ取れるような人、これもまたいるんですよ、はすごい役に立つんじゃないかなと。どこの国を見ればいいんだろう、そしてどうやって入り込めばいいんだろう、そういったことがですね一応論文ではありますけど研究されてます。まあインドとかアフリカのね成長や可能性に大きな期待が寄っている、そんなことも書かれてますので、ぜひ参考にしてください。で最後第4部、技術と環境。これはですね個人的な感想としては夢が広がりングです新しい技術についてね書かれてるんですね。例えばナノテクを使った地球規模のセンサーネットワークとか、あと DSSC って言われる、色素増大太陽電池、これ後で詳しく言いましょう。あと電力会社の新しいビジネスモデルなんてのが取り上げられてます。いやー学者さんってほんといろんなこと思いつくなと思ったんですけども、特に新技術に関して今言いました DSSC、 これはね普及したら面白いなと思うんですよ。どういうものかというと、いわゆるその太陽電池なんですけど、従来のシリコンパネルの太陽電池とは違って、いわゆる曇りとか、あと炎天下でもしっかりと機能して、表面に直接光が当たらなくても発電ができるんだそうです。すごいですよね。で、発電効率はね、まだ従来のものに劣るものの、コストがね、従来よりも 60% 低い。これはすごいですよね。で、さらに使用できる場所も多岐にわたるので、これがもし世の中に普及すると、いわゆるその電力ビジネスのルールが変わるんじゃないかと。なので、こう、新技術が生まれることによってルールが変わる。これも一つのニューノーマル、新しい基準なんじゃないかなというふうに思いました。前にね、有料ポッドキャストの方でやってる、聞く日経で、特集でやってましたけど、ハイブリッドカーがもし市場のメインになったら、自動車業界のその構図が変わるんじゃないかってね、編集長さん言ってましたけども、こういうね、やっぱルールが変わるかどうかっていうのは、まあ若手ビジネスマンももちろんなんですけども、今まさに30代、40代とかで最前線で働いてる人は、敏感に察知しておいた方がいい情報なんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
僕なんかはまだ面白おかしく見てられますけども、人によってはね死活問題になるかもしれませんから、ぜひですねハーバードビジネスレビューとかこういった論文集ね、読んでみて情報は敏感に察知してください。ではまとめますけど、こちらの本、論文を集めたものです。これで3回言いましたね。だから読みこなすにはそれ相応のですねビジネス知識が必要かなと思います。で読みづらいかというとですね、僕は読みやすかったんですね。ディレクターもそんなに読みづらくないですねとは言ってたので、普段ビジネス書をある程度読んでて、でビジネスに興味がある人はこういうレベルにステップアップするっていう気持ちでぜひ読んでほしいと思います。あとはさっき言った大企業のね、もう本当に大企業を動かしてますみたいな人は普通に読めると思いますから、ぜひもう本当新聞をペラッて見る感覚で読んでみてください。一応中級者から上級者向けという感じでお勧めしておきます。では書籍情報です。大前健一の新しい資本主義の論点、ニューノーマルという秩序の登場、大前健一編著、ダイヤモンドハーバードビジネスレビュー編集部翻訳、ダイヤモンド社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオいかがでしたでしょうか。こちらの本ぜひね、興味を持った方読んでみてください。で関連書籍のご紹介なんですけど、まず新刊ラジオ第871回2009年7月18日号、大前の頭脳、産業突然死時代を生き抜く知恵、これは大前健一さんのコラムを書籍にした一冊です。相変わらず大前節全開なのでぜひ見てください。そしてもう一つが新刊ラジオ第1131回2010年5月18日号、経済予測能で人生が変わる、仕事も投資も成功できる、起こり得る未来の読み方、これはねリーマンショックを3年前から予見していたという著者の、ね、思考法を紹介した一冊です。未来を予測したい方なんかはねぜひこれ興味を持ってみてください。お前さんの本っていつも未来を見てるからちょっと気持ちいいなと思います。未来を見ている分ね、たまにちょっとにわかには理解しづらいなっていう表現もあったりするんですけども、ただ過去を振り返らないのがね、お前さんの年齢ではやっぱり素晴らしいなって、まだまだ若い僕は思うわけです。そんなわけで、お前ファンの方はぜひ押さえてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。